はい、ということで、今週のテーマはですね、マインドコントロールという、今月指定の本を元にお話をしていきたいと思います。岡田先生ですかね、この本結構いい本です。で、冒頭にも書かれて岡田先生も書いてるんですけども、マインドコントロールって結構人気のテーマで本がいっぱい出てるにもかかわらず、まともな本がほとんどないんですよね。これ非常に不思議で、なんでなんだろうみたいな。で、その一つの答えとして私が思っているのが、マインドコントロールを語りたいやつ変な人多い説あるんですよね。岡田先生は、マインドコントロールだけじゃなくていろんなことをテーマに書いている人なので、マインドコントロールの人ではないんですけれども、他のなんかマインドコントロールをメインで書いてる人、ちょっと変な人多い気がするんですよね。で、これは私の感覚レベルです。で、その答えになるのかなと思うのが、本書の第1章、なぜ彼らはテロリストになったのかというところですね。これが一つの答えになるんじゃないかなと思うんですよね。これはテロリストになってしまった人の話を第1章で書かれてますけども、そのテロリストにする人がいるわけですよね。そのテロリストにする人たちっていうのは、なぜテロリストにしたいのか、なぜそんなにもマインドをコントロールしたいのかっていうことなんですよ。それは自分が手をかけずに誰かにやらせたいという、こともあるんでしょうけれども、私はそのもう一つ深いところに何かあるなっていう感じがするんですよね。で、別に引き伸ばす必要はないと思うんですけども、引き伸ばすまででもないかなと思うんですけども、やっぱりコントロール欲ですよね。徹底的な、で、自分をうまくコントロールできない人、いろいろな意味でいますよね。そういう人っていろんな意味でコントロールできない人で、このいろんな意味でコントロールできない人っていうのが多岐にわたるんで、ちょっと今日のテーマじゃないので、それは別にいつか話せればと思うんですけども、自分のことをコントロールできないけれどもコントロールしたい人っているわけですよね。むしろ自分のことをコントロールできないからこそコントロールしたいわけですよね、誰かを。で、その手段がいろいろあるうちの一つがマインドコントロールなんじゃないかなと。だからやたらにこう人を暴力で制圧したりとかする人いますよね。それが外で暴れちゃう人もいれば、家庭内で DV としてやる人もいると思うんですけども、それじゃなくてコントロールしたいって人がいるんですよね、マインドコントロールで。だから、やっぱマインドコントロールっていうものに強烈に興味を持つ人っていうのは、やっぱ潜在的にそういうものを持ってるわけですよね。それを前提に読むと見え方がクリアになるんじゃないかなというふうに思います。ということで、あまり分厚くない非常に読みやすい本ですので、これはぜひしっかり読んだ上でこの音声を聞いてほしいなと思います。以上です。